皆さんこんにちは。6月26日第655回の道草より道気まぐれラジオです。今日も、ゲストの方にお越しいただいています。この草林社中桃の部屋でも割とおなじみの、釜石の三陸駒社の木比原さんが、波紋という私たちが出している情報誌の0号だね、多分ね、確か。
はい、0号です。
0号ですね、はい。0号で取材をしていただきました、西海市、三笠さん、シェルハブメソッド塩釜の西海市さん、それから今お声を出していただきました、その取材をしていただいた木比原さんにお越しいただいてます。お二人、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西海市さん、お忙しいところありがとうございます。
とんでもないです。はい、光栄です、ね。ありがとうございます。
木比原さんは割と桃の部屋で顔をよく出してくれてありがとうございます、いつも。で、この前は、この、波紋で西海市さんを取材していただいてありがとうございます。取材をしていただいて、またラジオを聞きの方はその波紋を見ていただけるといいなとは思うんですけども、ちょっとやっぱり紙面が文字数がね少ないもんだから、ちょっとあれだけでは分かりにくいというかもったいないなと思って、今日はぜひもう少しお話を伺いたいなと思って、ラジオの方にお越しいただきました。
ありがとうございます。
木比原さんのことは今日はちょっと置いといて、
はい、
木比原さんは僕と一緒の聞く側に回っていただいて、でも、2021年の、ね、11月3日に木比原さんラジオ出てきてくれてるんで第401回にご出演いただいてますので、木比原さんのことを知りたい人はそっちを聞いてください。というわけで、まあ、そうは言っても木比原さん、はい、岩手県の釜石で三陸駒社という、動物、特に馬を使って子どもたちと体験活動をしていらっしゃるわけですけども、木比原さんが波紋での取材っていうのは、僕たちが木比原さん誰々さん取材してくださいねとお願いするんではなくて、木比原さんどっか近くの方で何しろ気になる方がその地域にいらっしゃったらその人取材してくださいねとお願いをするんですよね。そしたら、木比原さんが西海市さんを取材されたと。なんで取材されたの？
はい、あ、なるほど。はい。西海市さんとは多分出会いがそのもうちょっと前で、その波紋より1年以上前だと思うんですけども、僕の妻が、まあ、いろいろこう普段子供たちいろいろこう発達にちょっとデコボコがある子たちが、はい、出たりとか、
障害のある子たち、障害のある子たちが来るね。
そうですね、障害持ってて、脳性麻痺の子とかいて、それでなんかこう、何かないかなっていうのをいろいろ情報を調べている中で、それでこう、たまたまその西海市さんがやられてるシェルハブメソッドっていうのの見学会というかが、まあ、岩手県であるっていうので、それでこう、うちの妻が訪ねて行って見てきたら、あ、すごい多分うちに来てる子たちとかに、良さそうだって話をしてて、それでこう普段うちに来てる子たちのちょっと体を見てもらおうというか、こうちょっと入っていただいて一緒に子どもたちのレッスンしてもらおうということで、こうお付き合いが始まったっていうことがスタートになります。はい、
で波紋でよしこれは西海市さんをインタビューするしかないと。
そうですね、なんかいろいろこうやり取りしてる中ですごくなんかこう、僕たちはどちらか自然体験でスタートして子どもたちと関わっていて、で西海市さんはこういわゆる障害児の教育とか、そこから子どもたちと関わり始めてて、でもなんか見てるところはなんか似てるところがあって、逆にいろいろ学ぶところというか、こう気づきもたくさんあるところがあるので、これはなんかこうぜひこうちょっと異分野の人ですけども、こう皆さんにちょっと紹介したいなっていうことで今回波紋で、はい、書かせていただいたと思います。
ありがとうございます。でもさ、はい、木比原さんのところは三陸駒社は釜石じゃない？
はいはいはい。
で、西海さんとかシェルハブメソッド塩釜ってことは塩釜なんだよね。
はい、そうです、塩釜です。
結構遠いよね。
はい、名前はね似てるんですけど、よく間違えない。
そうそうそうそう。いや、俺は
車でね、まっすぐ行っても多分3時間以上ぐらいかかります
。ね、それ、じゃあ、通ってもらってるの？
あ、普段は大体週1で定期的にレッスンしていただいてるんですけども、
うん、
あの実は Zoom を使って、
なるほど、
はい、あの画面越しにいろいろ子どもたちの動きを見てもらいながら、
なるほど、
いろいろこうちょっとやってみてくださいとか、こうあのアドバイスもらいながら、まあ来てる親御さんと、うん、まあ、うちのスタッフも入って、うん、一緒になってこうそのレッスンをやってるっていう形が、まあ、メインでやってて、あとは、まあ、時々年に何回かこちらの現場に実際あの再開師さん来ていただいて、
うん、
あのその時はこう子どもたちに実際に触れてもらいながら、
なるほど、
レッスンしていただいてるっていう形で組み合わせでやってます、はい、
年に何回かつとね、あの結構いわあのしよ、こんなこと言うと東北の人には分からないけど、そんなに交通の便良くねえからな。
そうですね、なんで
大変ですよね。
公共交通機関で来るときはだから一回内陸仙台まで出てきてから新幹線で北上して、でまた沿岸に来るみたいな形になるので、結構時間ねかけていただいてて、
ねね、
そう来ていただいてます。いやいやいや、はい、ありがたいことですけど、
あのいやだいぶ復興なって直通のバスがあの復活したので楽ですよ。
なるほど。え、それでも、ね、それでも 2,3 時間かかるでしょ。
あ、それはかかります
ね。えあのこんなこと言うとあの叩かれちゃいそうだけども、東京から 2,3 時間行ったら大阪越えちゃうからね。ね、まあまあまあ、でもね、本当、あ、そうですか。え、ごめんなさい、あの僕勉強不足で大変あの怒られてしまいそうなんですけど、このシェルハブメソッドというのは、あのこの木原さんが書いてくれたその波紋の、あのお話で初めて僕あの知りましてね、で読んだんだけども、あのごめんね、木原さんの文章が悪いということじゃなくて、ちょっとよく分からなくてさ、いや、それであのインターネットやなんかで見てなんとなくは分かるんですけども、少しまずはあの西海市さんの言葉でシェルハブメソッドって、まあ、本当にちょっとコンパクトにまとめるとどういうことなんですかね。難しい質問だと思いますけども、
本当にそれが難しくていつも苦労してますあの、まあ、赤ちゃん生まれたての時から、
うん、
その赤ちゃんっていうか人間は、
うん、
環境や自分、うん、その環境と自分の関係とか、
うん、
あるいは自分の体のこととかをすで、
うん、
に探求し始めてる存在っていうふ
う
に考えて、
うん
うん、でその赤ちゃんのやっているこうランダムな動きに見える中にその研究が潜んでい
る、
うん、でそれをお手伝いして、
うん、
でまあ、それが発達の役に立つだろうと、うん、いう考えのレッスンですね。
なるほど。
これ大丈夫かな、
うん、なかなか簡単には理解で、例えばごめんなさい、例えば、はい、具体的な例みたいなものがありますか。例えばこういう、いや、例えばあの木原さんのところの三陸コマーシャーなんかに行かれて一番こう、はい、分かりやすいこう例というか、こういうことやるんですよみたいなの。
あ、はいはい、まあ、レッスンの中では2つ柱があって、ポンポンむぎゅーって全身をこうポンと叩いてあげたり、むぎゅーってこう握り込んであげて、
はい、握り込むとは例えば腕をぎゅっと握ってあげるとかってことですか。
で、
はい、
タッピングとスクイージングになる。
なるほど、はい、叩くとか握るってことね。
全身くまなくやってあげて、
うん、
あなたの体はここにありますよっていうのを、ま、あの赤ちゃんなりお子さんなりに感じてもらうのが一つ、
はい、うん、
でもう一つは、例えば寝返りをしそうだっていう、
うん、
お子さんの例で言えば、
はい、
足を持ち上げて、
うん、
ちょっと丸まったような形になって、
はいはいはい、
左右にこうコロコロと少し 揺れてみると傾いてくるわけですよね、
はいはい、
体が、
はいはいはい、
横向きに向かってこう、うん、なんか傾いてくる、
うん、
でそれが横向きまで行くと、うん、まあ、あの一つ落ち着いて、うん、でそこからまた床に触れている部分を前に転がってみたり、まあ、ちょっと戻ってみたりしながら行くと、うん、あのうつ伏せっていうのがどこかでもうすぐうつ伏せみたいなところが出てきたりしますよね。で、あのそういう動きの、まあ、最初を見つけたら、うん、この子そろそろこう横向きになれるかもしれないので、うんうん、あのサポートゴロンと転がって失敗して怖がらないように、うん、少しサポートをしながら、うん、あの応援していきます。
なるほど。
こういう、こうお子さん自身の研究を少しお手伝いするみたいな、あのそのことをレッスンの中ではもう一つやってます。
はい、あのラジオを聞いてる方にちょっと種明かしをするとね、打ち合わせしてる時は今のお話はあの僕たちはあの画面でズームでお話しし、お人形さんで説明してもらったんですけど、あの画面ないからね、ラジオだから。そして今ね、あの西海さんは目を閉じながら自分の体をこうやって動かしてやってるんですよ。なるほどね、そういうことだなっていうのを僕今すごく感じてるんです。自分の体の動かし方に子どもの体の動かし方をこう反映させてるっていうか、投影しながらやっていくんですね。
そうですね、はい、
なるほどね。あの、はい、なんとなく思うんだけど、そうやってそういうこと言うと お母さんたちはあのうつ伏せに、じゃあうつ伏せにっていうんで、こううつ伏せに、あのだから今おっしゃったようにこう途中を横向きでとかをこう経ないで、すぐお母さんがこ うつ伏せにしてあげちゃうようなことをちょっと想像しちゃうんだけども、それは良くないのね。
良くないっていうか、うん、あのよく聞くのは、うん、あうちの子うつ伏せ嫌いなんです、やると泣くんですっていうの、
うん、
はいはい、
うん、
で どうやってうつ伏せにさせて、あげてるんですかって伺うと、うんうん、入って空中に持ち上げて抱っこして、
はい、赤ちゃん、
それから向きをこう変えて
うつ伏せで下ろす、
お腹を下にして床につける、うんうん、びっくりして泣くことは多いです。
なるほど、なるほど。腑に落ちてないわけだね、子供もね。要は
絶対空中に浮かべるはずないの
確かにね、うん、なるほどね。まさにさっきおっしゃったように、その自分自身がこう研究とおっしゃったけども、体験をする中で自分が納得してうつ伏せになっているわけではないからね、それってね、急にさせられちゃってるわけだもんね。
急になんか結果だけこううつ伏せっていう形だけになっちゃうと、うんうん、もうお子さん大体びっくりしますね、やっぱり、
うん、なるほどね。あ、なんかすごくよくわかるね、そのプロセスが大事なんだね。
あ、そうです、そうです。あの特にうつ伏せし始めの時にうつ伏せにこだわらないで、
うん、
あの2分の1うつ伏せとか、
なるほど
4分の3うつ伏せとかで、
うんうん、
あのやめといて、うん、まあ、そこで楽しむっていうこともします、うん、
なるほど、わかる気がします。あの結構学校なんかでね、あの野外炊飯やると時間内にカレー食わせたいからって野菜切っといてくれとかご飯炊いといてくれっていう学校があるんですよ。それちゃうやろっつってね、野菜切ったりすることが体験として大事なのに、その結果としてカレーができるからそのカレーは美味しい、要はここそれはしゃびしゃびでもうまいんだよね、そうやって自分で作ればね。
そうですね、あの元教員なのでよくわかります。
ああそうそうね、そのプロセスが大事なんだよね。
いや、あの元教員だったので、うん、本当にわかるんですけど、うん、山に連れてけば、うん、目的地のここまでは行かなきゃいけないと思ってました。
はいはいはいはい。
でもうあの道草をしそうな子がいれば、うん、ほらほら あそこまで行くのに時間がないから歩いて歩いて言ったりしてました。でもね、本当はその見つけた花がとっても 良かったかもしれないし、
そう、
なんか惜しいことをしてましたね。
いやすげえ共感するな俺。渋谷さんが取り入れたいと思うのはよくわかるね。でも難しいですよね。僕たちはそれを例えばこれが言葉としてね、こういろいろ発言をしたりすることができる子相手にするけども、赤ちゃんって言葉は発しないじゃないですか。だから余計こう指導者が感じ取ってあげなきゃいけないわけですよね。ね、そういうのってそのシェルハブメソッドってその指導者って結構重要、指導者って言っていいんですか、その重要な役割を、
はい、
ですよね、
はい、
うん、どうやってどっかで研修を受けられたんですか。
あ、そうです、私日本の、指導者講習会の1期生の
卒業、うん、はい、
うん、まだそんなにはいないので、
うん、何人ぐらい、例えばもともとこのシェルハブメソッドってその、お名前でしたよね、シェルハブという方の。
そうです、ハバシェルハブって言って、
うん、ね、イスラエル、
はい、
うん、じゃあイスラエルまで行かれたの。
いや日本でやった講習
会の
一生なん
だ
けど、もともとイスラエルで始まって、うん、で今世界中に何カ国か、うん、同時に講習会やってるような形、
はいはい、日本ではどれぐらい指導者っていらっしゃるんですか。
日本で、まだ2期生の卒業までなんですね、うん、なので、私の時は20名で、うん、2期生は、もうちょっと多かったんですけど50いかないぐらいですね。だから
結構難しい研修会なんですか。難しい、卒業するのが難しいとか、
試験がたくさんあって大変とかっていう日本的な教育ではなくて、
はいはい、
全部大人も体験して、うん、学んでいく学習なので、うん、楽しくできるんですけど、
うん、
1回10日間のその短いセッションが全部で5回あって、うん、でそれが2年間にこう散りばめられていて、
うん、
でその間は宿題が出ているっていうような、
なかなか続けることに根性がいりそうな。
いや本当にこれ楽しいんですよ、やると。
ああそうですか。
自分の動きの発見もたくさんある。こんなことをしていたのか、赤ちゃんはこんな動きをしてたのかって知らないことだらけで、
うん、
でそのなんて暗記で学習するわけではなく全部体験なので、うん、これ自体はとっても楽しかったです。
なるほど。ごめんなさい、時間が随分経ってしまってですね、最後にちょっと伺いたいんですけど、それって赤ちゃんだけじゃなくて、例えば木原さんのところは障害のある子どもたちを見てもらってますよね。でそれは赤ちゃんだけではなくて、そういう子どもたち、いろいろな年代の子どもたちにも結構応用が効くものと思っていいですか。
あ、はい、対象にしているのは、私も赤ちゃんって言ってますが、うん、歩きの完成までを対象としているので。
なるほど。
一般的に歩き始めてから完成まで5年かかるって言われていて、
うん、
なので幼児期全般は。
なるほど。
対象になってます。
なるほどね。そういうだから森の幼稚園みたいな幼児期の子どもたちを対象にするところがとても勉強になるかもしれないね。
あ、そうです ね、
はい、まだだから逆に日本ではあまり普及されしていない活動と思っていいですね。
そうなんです。
はい、
もう、はい、頑張ってますけど、
ぜひまたね、一緒に活動できるといいですね。すごく、もう少しお話を受けたまりたい。でもすいません、20分も経ってしまいましたし、ね、西海さんもなんかこの後また会議が終わりだということで、今日はこれぐらいにしたいと思いますけど、木部屋さん、いい人をご紹介いただきました。ありがとうございます。
いえいえ、ね、なんか そう、またね、こう西海市さんの川遊びが好きだったりとかして、
う
ちに来るとそうそう、なのでこう、そのシェルハブメソッド目線でうちの活動でどういうふうに見えるのかなとかですね、
うんうん、
そういうこともちょっと実はその取材の時に聞いたりとかして、
なるほど、
はい、そのから音声も残ってるのでよかったら後で、
そうだよね、はい、
はい、共有いたします。
今度ももの部屋でね、地方ミーティングっていうのを今年やろうとしてるんですよ。で、各地へ僕らが行ってお話をしたいって、地域の方に集まっていただいて、いろんな方にね、で、キビアさんのところにも行きたいなって言って、一番の問題は日程は取れるんだけども、一番の問題は交通費、予算がないっていう情けないことで行くお金がないっていう、今一生懸命お金の工面をしてまして、ぜひ行けるようになったら、ちょっとね、西海市さんも遠いですけども、ちょっと時間都合つけてね、
はいはい、
お越しいただけると嬉しいななんて思いますので、
ぜひお知らせください。
ねえ、ね
え、はい、はい、
すいません、今日そんなんでお忙しいところを お越しいただいて、
いえいえ、とんでもないです、ね、
はい、キビアラさんもありがとうございました、
ね、はい、ありがとうございました。
それでは、今日はシェルハブメソッド塩釜の西海市三笠さんと、三陸橋のキビアラさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に勉強不足でシェルハブメソッドって僕も全然知らなかったんですけども、お話を聞けば聞くほど僕たちもっと勉強しなきゃいけないなっていうのをすごく感じたし、一緒に活動していくことがなんか子どもたちのためになりそうだなっていうのをものすごく強く感じたひとときでした。皆さんもチャンスがあったらこういうものを導入してみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。